今日は光なる主よ、私を新しくしてくださいと委いを持って一緒に言葉を学びたいと思います。数日前、その妻と共に車で出かけていた時のことです。かなり長いそのトンネルを通ることになりました。しばらく走って、トンネルを抜けようとしていた頃、そばにいた妻がこのように言われました。こんなに長いトンネルでも、結局は終わりがあるんだねと。誰もがよく知っているその当たり前のように聞こえることかもしれません。しかしその瞬間、その言葉が私にはとても新鮮に響きました。私たちの人生にも永遠に終わらないように思える、トンネルのような時間が訪れます。歩いても歩いても終わりが見えない、途方に暮れるような時間、その闇の時であります。そのような中で、誠の光であられる主イエス・キリストと共に歩むのであればどうでしょうか。この真っ暗な夜の時間もついに終わりを告げること、そしてまばゆいその光へと進み出ることができると信じております。これこそが死の闇を打ち破った復活の恵み、私たち一人一人に与えられた神様の導きであります。今日の箇所はその生まれつき目が見えない人の物語、その生涯を真っ暗な夜の時間で生きてきた一人の人がイエス・キリストに出会うというその恵みの出来事であります。この御言葉を通してイエス・キリストがどのように私たち一人一人の光となってくださったのか、そして復活の命の恵みをどのように与えてくださったのか、私たちの心を向けて神様の御言葉に耳を傾けてまいりましょう。今日の御言葉を通して示される3つの驚くべき恵みがありますけれども、その第一はイエス・キリストが私たちを訪ねてくださったというその恵みなんですね。イエス・キリストが先に私たちのところに来てくださった。一節の御言葉を言いますと、さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。イエス様はその道を歩いていた時のことです。生まれつき目の見えない一人の人をイエス様がご覧になりました。彼はただの一度も光を見たことがなく、生涯その深い闇の中で生きてきた人であります。ところが聖書はイエス様がその人を見かけられたと記されているんですね。その原文の言葉は決してその偶然に何かなんとなく、すれ違い様を見たという意味ではありません。はっきりとしたその御心とその深いその神様の憐れみとその恵みを持って彼に目を留められたという意味なんですね。生まれつき目の見えないこの人はどうだったのでしょうか。当時の厳しい社会では自分でできることは何もなかったかもしれません。ただその命をつなぐために、人々に助けを求めること、その日々の生活を支えるために一日一日人々にその命を請うような歩みだったかもしれない。それだけが彼にできるその唯一のことだったかもしれないですね。また彼は生涯数えきれないほどの人々がそのそばを通り過ぎるのを感じていました。人々が自分を通りすがる姿を感じていた。そして一人一人と囁く声を聞かなければならなかったかもしれません。あの人はどうして生まれつき目が見えないのだろうか。親がどんな大きな罪を犯したからあんな罰を受けたのだろうかと、何気なく投げつけられたその冷たい言葉の数々、 まあ、それは鋭い刃となって彼の胸を刺したことでしょう。ところがまさにこの痛みの中にあるその人をイエス・キリストが見られたということなんですね。ご覧になってくださった。偶然に出会ったのでもなく、その憐れみの心を抱いて愛と恵みを持って先に彼のところに近づいてくださった。今日この春日教会に足を運ばれたのも決して偶然の歩みではありません。イエス・キリストがずっと前から私たち一人一人を見守り、ご自身から歩み寄ってこの場所へと招いてくださったのであります。イエス・キリストは私たち一人一人が今置かれているその状況、また私たちが直面しているその苦難や苦しみ、その困難を誰よりもよくご存知の方であります。毎日歩んでおられるその道がどれほど重いであり、どれほど痛みを伴うものであるかを、その全てを神様はご存知であり、その恵みと愛を与えておられるのであります。主はまさにその深い悲しみのただ中で、その深い悲しみの中にいる私たち一人一人に、その約束の御言葉、そして優しく私たち一人一人に恵みとその御言葉を語ってください。そして私たちの手を握り立ち上がらせてくださるのであります。私たちがその暗いトンネルを抜け出し、そのまばゆいその光へと歩み出ることができるようにと、今この瞬間にも近づいておられるのであります。興味深いことに、旧約聖書には目の見えない人が癒されたという奇跡はただ一度も記されておりません。しかし新約聖書の福音書を見ますと、イエス様がその目の見えない人を癒されたことは5回も登場することなんですね。5回も。それはなぜそうなんでしょうか。救いというものは絶望の暗闇からその誠の光へと導き出されることがある。その暗闇から光へと導き出されることである、その事実を私たちにはっきりと示すためであります。私たちの唯一の光であり、誠の光である主が自ら暗闇の中にいる私たち一人一人のもとへ来られ、新しい命の光の中へと導いてくださることを確信して歩んでまいりましょう。そして第二の恵みは、イエス様は私たちの視点を新しくしてくださることなんですね。私たちの視点、私たちの価値観を新しくしてくださる。二節の御言葉を言いますと、弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。当時の彼らのその問いの核心というものは、まあ、結局誰のせいかというその責任の追及でありました。誰かのせいでこんなことが起きたのではないでしょうかという、まあ、しかしここで注目すべきなのは、この問いを発したという人、この問いを発した人は生まれつきその目の見えなかったそのご本人でも、そのご両親でもなかったということなんですね。その痛みを直接知らないはずのその弟子たちが、その第三者の立場でイエス様に問い詰めているのであります。彼らは当時の宗教的な慣習やその考え方をそのまんま彼に当てはめていました。まあ、例えば旧約聖書の民数記にある言葉を根拠にして、親の罪が子に及んだ結果ではないかと考えておりました。またヤコブとエサウが母の 体内で争ったその出来事から、まあ、本人が生まれる前から罪を持っていたのではないかというその解釈をしていたことなんですね。しかしその隣人が抱える全ての苦難を誰かの罪のせいにし、その原因というものを他者に押し付けようとする、まあ、このような見方には大きな誤りがありました。彼らは苦しんでいるその隣人を、その苦しみの歩みをしているその方々を、ただその裁きとその批判の対象としてのみ見ていたからであります。私たちも時としてこの弟子たちと同じような過ちを犯してしまうことはないでしょうか。まあ誰かが突然の苦難や不幸にあったとき、まあ神様に対して何か罪を犯したのではないかと、まああのような行いをしたからそのような結果が生じたのではないかと、無意識のうちに裁く心を持ってしまうことはないでしょうか。私たちのその心ないその思いやその言葉が、そのただでさえ苦しんでいる人々、その隣人の心をさらに深く傷つけてしまうことがあるということ。ところがイエス様はその人々の一般的な考えの枠組みを打ち砕くような思いがけないお答えをしてくださいました。3節の御言葉を見ますと、イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。この人の苦しみというのは本人の罪のゆえでもなく、両親の罪のゆえでもありません。ただこの人を通して神様の御業が現れるためだと、そのように語られたんですね。この御言葉は彼のご両親にとってどれほど救いになったことなのでしょうか。まあ、子供が病にかかり、まあ、辛い時を過ごす時、まあ、子供自身が苦しいだけでなく、そばで見守る親の心も同じように痛むものであります。私が初めて親になった時、まだ赤ん坊だった娘がその高熱を出して苦しんだことがありました。まあ、その時、まあ、私の口から思わず、いやごめんねと、お父さんが悪かったね、本当にごめんって、でそのような言葉がこぼれ出したのであります。でその子供が苦しむというのが、まるで自分のせいかのように、自分のせいであるかのように思えて、その胸が張り裂けそうになるというものが、それが親心ではありませんか。それならば、生まれつき目の見えなかったこの人の両親は、生涯どれほどの思いを抱えてきたことでしょうか。ご本人のことはもちろんのこと、そばで見守るその両親の心もまた、どれほど痛み苦しんだことなのでしょうか。ただ子供が苦しむ姿を見るだけでも、もしかして自分のせいではないのかな、自分を責めてしまうこと、ましてや周りからひそひそとささやく声まで聞こえてくる、あの人はどうしてあんな風なのか、親が一体どんな大きな罪を犯したからあんな罰を受けるのか。ところがイエス様はそのすべての裁きの声に向かって、そうではないんだよと、決してそうではありませんと宣言されるのであります。この人が罪を犯したからでも、から苦しんでいるのではない。両親が罪を犯したから子供が苦しんでいるのでもないと、はっきりと語られております。たとえこの人が今は目の見えない苦しみの中にいても、 決してこれで終わりではありませんと。この人を通して神様が働き、その栄光をお受けになるのだろうと。その神様の導きと計画がある、その新しい信仰を宣言されました。これ驚くべき、その視点、私たちの価値観の大逆転ではありませんか。私たちがイエス・キリストに出会うこと、イエス・キリストと共にその歩み続けることというものは、まさにこのようなことであります。真っ暗であった人生に、全く新しいその霊的な目が開かれること、この苦しみに対しても、この問題を直面していても、このことを通して神様がなすべきことがある、この苦しみを通してでも神様は栄光を表してくださる、この苦しみで終わりではなく、神様は必ずこの苦しみを通して神様の栄光を表してくださるという、その神様の約束、これこそが復活されたイエス・キリストを信じる時に結ばれるその恵みの実りであります。そして第三に、イエス様は私たちを世に使わされる方であります。本文の4節から7節の御言葉を見ますと、私たちは私を使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。イエス・キリストは実に独特な方法でこの人を癒されました。まあ、地面に唾をして、泥をこね、彼の見えない目に塗ってくださいました。まあ、本来であれば善のなる神様はあえてこのような手間をかけるような必要はありません。まあ、目が開かれようと、そのような一言で十分に彼を癒すことができた。それでもその唾、その泥をこねて塗られたことには深い霊的な意味があります。はじめに神様が人を作りになった時、その土をこねて人を創造されました。そのように創造主であられるイエス・キリストが自らの手でその人に触れてくださった。土をこねて彼の損なわれた目を新しく創造してくださったのであります。またその泥を塗ってくださったのにはもう一つの大切な理由があります。それは彼に自ら表せるためだった。自らの歩みを通して自分の目を表せるためだったんですね。イエス様は泥を塗られた後、シロアムの池に行って洗いなさいと命じられました。なぜ他の場所ではなくそのシロアムに行きなさいと命令したのでしょうか。そのシロアムの水に何か特別な力や不思議な力があったからではありません。聖書は7節の御言葉でシロアムの意味をこのように教えております。シロアム、使わされたものという意味、そのように記されているんですね。イエス様はこの人の目に泥を塗り、その古い暗闇を洗い流して新しい命を得るそのシロアムへと送り出されたのであります。その生まれつき前が見えなかった彼は、誰かの助けがなければ その一日たりとも生きられない存在でありました。自ら立ち上がることのできない、その絶望的な、その暗いトンネルを歩んでいるかのように見える人生であった。彼はこれまでただ人々からその助けられて、助けてもらうだけの人生を生きてきました。しかしイエス・キリストは彼をただその憐れみを受けるだけのその場所に留めてはおかれませんでした。そのシロアムに行きなさいと、その御言葉に従って歩むその人生を求められたのであります。そうして彼を堂々と世に使わされたものとして新しく立ててくださった。まだ目が見えないまま、その御言葉だけを頼りに手探りで進む道というものは決して良い道ではなかったはずであります。しかし主に向かって踏み出すその一歩というものは、これまでとは全く違う道でありました。それは命へと向かって進む、その御言葉に従う歩みであったから、その真っ暗な闇を突き抜けて堂々と歩む、神様の約束を信じ、必ずこの暗いトンネルには出口があることを信じて、その使わされたものとして、この苦しみをも通して神様のなすべき御業があることを信じて歩む、その道だったからであります。私たちの歩みも同じではないでしょうか。神様はまず私たちを深い憐れみを持って訪ねてくださいました。その絶望のただ中にあった歩みを、その希望があふれるその歩みへと変えてくださいまして、変えてくださいました。そしてそこにとどまることなく、私たちをその恵みの場所へと、その世の中へと使わせてくださったことなんですね。シロアムへ行きなさい。私たち一人一人に与えられたその愛と恵みを周りの方々に使いなさい。その家庭へと、その職場へと、私たちが置かれたそれぞれの場所へと進み出て、その命の光を伝える、使わされたものとして歩みなさいと、そのように私たちを招いてくださった。またイエス様はその目の見えない人を癒される中で、その昼と夜の時間について御言葉を語られました。私たちの人生には昼の時間があり、夜の時間があります。ここで言うその昼の時間というのは何であるんでしょうか。それは神様は私たち一人一人に委ねられた、そのかけがえのないその使命を果たして歩むことができる、その許された機会、その時間を意味する言葉なんですね。しかし私たちが必ず心に留めるべきことがありますけれども、この昼の時間というものは永遠に続くわけではないということなんですね。いつか働きたくてももはや誰も働くことができない時間、すなわち夜の時間が必ず訪れるという意味であります。復活されたイエス・キリストが罪と死の力を打ち砕かれました。そして私たちに新しい命を与えてくださった。そのことを深く思い巡らすとき、今日私たち一人一人に与えられたこの一日一日、一分一秒がただ驚くべき贈り物であると感謝せずにはいられません。何もできないその夜の時間を迎えてから、後悔して嘆くことがないように、また私たちが働くことのできるこの昼の時間が私たちに与えられているうちに、感謝を持ってそれぞれ与えられたその使命を豊かに果たすことができますように、心から祈ってまいりましょう。 イエス様がその土をこねて目に塗り、あえて白雨を送って表したことには、まさにこの使命の意味が含まれております。単に肉体の目を開かせてくださっただけではありません。あなたにはまだ働くことのできる昼の時間があります。あなたに対する神様の大いなるご計画があります。あなた扱わされているものであることを忘れてはなりません。そのように私たちの歩みを使わされたものとして新しく立ててくださいました。愛する皆様、私たちの人生は決して偶然に生まれて意味もなく死んでいくようなものではありません。私たちは神様のかけがえのない特別な愛を受ける子供たちであります。神様は私たちにその恵みと時間、そして機会と使命を与えてくださいました。この地を歩むはっきりとしたその目的を与えておられるんですね。主は今日の御言葉を通して、あなたは世に使わされたものである事実を私たちの歩みの中で再び呼び覚ましてくださいました。本日は死の力を打ち砕き、光の命の光としてよみがえられた復活の手術、そのイースターであります。復活の主はその闇に閉じ込められた私たちをその光へと導いてくださいました。そして私はあなたを世に使わせると仰せになって聖なる使命を委ねてくださいました。この復活の命であり、そして誠の光である主イエスキリストを私たち一人一人が固く信じて歩んでまいりましょう。主が委ねてくださったその使命を豊かに果たすことができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵み深い天の父なる神様、今日誠の光であられる主が暗闇の中を歩んでいた私たちを先に見つけ、温かく手を差し伸べてくださった恵みに心から感謝いたします。私たちの人生に訪れる夜のような苦しみの中にも、神様の大いなる御心と栄光が現れることを信じております。どうか私たちの霊的な目を開き、絶望希望へと変えてください。そして今白雨へ行きなさいというその主の御声に応え、私たち一人一人に与えられた昼の時間を感謝を持って歩むことができますように、それぞれの家庭や職場で命の光を伝える使わされたものとして、今日という一日を忠実に歩ませてください。復活の命であり、私たちの光である主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。